いやしかし暑いっすね。
暑いです。
今日何度？30何度ですか？30
度超えてますよ。
まだ5月ですよ。ちょっと、
はい、
どうなってるんですか？僕家にテレビとかないんで、なんか天気予報とか全然見れてないんですけど、
うんうん、
なんでこんな暑いんですか？
毎年でも言ってると思うんですよ、暑い暑いって。この季節だからもう分かんなくなってきちゃうんですよね。温暖化なども異常気象だのって言うけど、
うん、
なんかこう長い目で見たとき、確かにこう春とか なんか秋とかって最近ないなみたいな感覚はあるけど、なんか本当にそうなんだっけみたいなところはあって、
うん、
なんか毎年暑い気がする。
普通にそれはわかる、うん、なんかてかここ数年なんか梅雨っていうなんか実感をしたことがあんまりない記憶。
まあでも雨は降るんじゃないですかね。6月7月降ってる感じはあるけど、まあでもちょっとそうだね、なんかもう真夏ですからね、シンプルに今ね、ちょっと分かんなくなってきてますよ、正直。
僕あれですもん、あの半袖ハーパンで今日来ちゃいましたし。
いやそうですよね。僕も最近もうずっと昨日まで B3 履いてましたから、ね、
もう本当に行楽日和っていう感じで急に夏になりましたけれども、
はい、
さて、飲み屋さん第2回でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかツイッターの名前が飲み屋に変わりましたよね。
あ、そうなんです。なんかちょっと堅苦しいなと思って、
はい、
真面目にこう本名をわざわざこう英語と日本語で書いてて、
うん、
まあ誰かこう検索してくれた人がちゃんとこぼれないようになとかって思ってたんですけど、
はい、
別にそんなに検索されねえわっていうことにようやく気づいてですねじゃあやっぱりやりたいようにやろうということで、私の飲み屋というのが私のあだ名というかですね、通り名みたいな感じなんですけど、
そうですね、
そこでちょっと押し出していこうという感じに。
そっちの方が読みやすいとか呼びやすいですからね、
はい、
さて今日もまたね、飲み屋さんの会社の1階で撮らせていただいてますけども、なんか前回とだいぶ様子が違いますよね。
はいはいはい、そうなんです。多分2ヶ月ぐらいこうあって、まあ、2ヶ月前ぐらいに1回撮らせていただいたんですが、
うん、
まあ、その後、まあ、一応そのうちがコミュニティサービスとかやってるってこともあって、まあ、こういう人が集まれる場所っていうのを、まあ、ずっと作りたいなっていうふうに思っていて、まあ、なんでちょっとまあ、うち赤坂で古民家2階建ての古民家をまあ、オフィスとして借りてたんですが、まあ、その1階部分をまるっと改装して、
うん、
まあ、ちょっとバーカウンターみたいなものつけちゃったりとか、まあ、ちょっとぜひお見せしたいんですが、まあ、ちょっとラジオということであれなんですけども、まあ、めちゃめちゃイケてる感じにちょっとリニューアルをしたと。
ちょっとね、軽く動画撮ってサブチャンとかに上げておきたいぐらいなんですけど。
いやもうぜひですよ。
そう、なんかこの間までなんかあれですよね、まあ本当にこう良くも悪くもなんかなんていうの、こう真っさらな
そうそう、プレーンなね、
プレーンな古民家みたいな感じだったのに。
そうで、うち木造だから柱がすごい、もう20本ぐらい生えてて、うん、めちゃめちゃこう木の柱が超扱いづらかったんですけど、なんかそれもこううまくなんかカウンターの中になんかこうなんて言えばいいんだろうね、カウンターをこう木の周り柱の周りに作るとか、
うん、
ちょっとこうデッドスペースをうまく使って空間設計をしたっていう感じですね、う
ん、いい感じですね。ここは、まあ、飲み屋さん言ってくれたみたいに今完全にこうなんかバーカウンター状態、もうバーになってるんですよね。
はいはいはい、はい、
でこれは営業するんですか？
あ、いやいや、なんかオープン、一般オープンみたいな感じっていうよりは、まあ、いわゆるこう我々の周りに今いてくれている人たちとかが、
うん、
まあこうなんか夜な夜な集う場所というか、まあ、昼間なんかワーキングスペースみたいなのもあるんで、昼間はそういう風になんか好きに使ってもらいたいなとか、まあ、基本的にあんまりこう一般オープンするってよりはなんかこう自分たちの周りにいる人たちから徐々にというか、まあ、でもイベントとかもやるんで、いろいろそういうのを通じて一般の方もいろいろ来てもらうっていう場所にはなるかなと思うんですが、なんかまあ広くこうなんていうんですかね、うちのこのブローアウトっていう会社とかに関わってくれる人、まあ、薄く緩いつながりをたくさん作っていきたいなっていうのがあって、まあ、そこのなんか拠点にしたいみたいな思いはありますね。
へえ、じゃあまあ何、そのコミュニティやってる人たちとかがここにまあ夜な夜なというか昼も夜もたまるような感じになってくるっていう。
そうですね、そういう人たちもそうですし、まあその周りにいる人たちもそうですしとか、まあそんな感じのとこにできればなって思って、まあ今まだ1週間ぐらいしか経ってないんで、
うん、
まあこれからですね、僕が毎晩ただお酒を飲んでるだけになってますここで。
毎晩ここで飲んでるんですか？
飲んでます、飲んでます。もう本当にめちゃ飲んでる、ここで。まあでもなんか、いろいろこう知り合いも含めていろいろ来てくれてて、
はい、
カウンター立ってお酒飲むってすごい面白くて、いろいろ話せるし、
うん、
なんか、ちょっとそういう経験をしてますね、今。
なるほど。
バーテンダーさん。
バーテンダー、
うん、になってる、
今。バーのパパ的な感じで。
そうそうそうそう。まあ、バーテンダーさんっていうよりは、もうスナックみたいな感じだね。
うん。
そうそうそう。
なんか配信機材がめちゃくちゃたくさん用意されてましたけど
そうなんですよ、あのちょっといろんなものに触発されて、あのまさにそれこそこの KIX FM とかも一つのきっかけなんですけど、うん、やっぱりこう話をしていろんな方に聞いてもらうっていうのはすごく面白いなと思って、まあ、その前回の反響みたいなところで、まあ、僕もあの、まあ、今村さんとこう一緒にお仕事とかちょっとさせてもらった関わりで、まあ、やらせてもらってますけど、僕はあんまりそんな別に YouTuber とか YouTube で発信してたりとか、まあ、ツイッターとかも今まではちょっとおとなしい方だったんで、うん、そんなにこう別に世の中的認知をいただいてなかったんですけど、なんか本当にこの KIX FM でいろいろお話しさせてもらってから、まあ、フォロワーさんもちょっと増えたりとか、結構ね本当にあのあれ聞きましたみたいな反応とかねいただいたりとか、そうなんですよ、これまたちょっと一緒に仕事をしたんだけどそこまでまだ深いつながりには慣れてなかったあのトバログさん、
はい、
あの KIX FM にも出てると思うんですけど、
はい、
彼とかがねあの結構反応してくれて彼が僕をフォローしてくれるっていう、あのなかなかこうあの間接効果がですね
間接効果が、
はい、すごいありまして嬉しいなと思いまして、まあまあそれを置いといて、まあ、そういうちょっと反響もいただいたりして、やっぱりこう話してものを伝えるとかってすごい面白いなっていうのがあって、
うん、
なんでちょっとうちもせっかくこういう場所も作ったし、もともとこうなんかねライブ配信映像配信みたいなところに興味があったから、ちょっといろいろこう機材揃えて、なんかうちをそういうなんかスタジオっぽいねあのところにできたらいいなと思って準備をしてます、
うん、いいじゃないですか、
はい、
いやなんか
出てほしいです逆に
ぜひぜひ呼んでください、
はい、
なんか最近ね、ライブ配信やりたがりっていうかやりたい人めっちゃ増えてて、この間も堀口さんとかのモノグラフの堀口さんとかのドリップラウンジとか行って、
はいはいはい、
あの第1回あの僕呼ばれたと思ったら、
はい、
あの機材セッティングをさせられてYouTube ライブってどうやるのから始まってもう諸々全部もうあのセッティングしてあげて、
はい、
で、まあ、出演までしたんですけど、
はいはいはい、
まあまあまあみんななんかわりかしこうライブ配信っていうとかね、まあポッドキャストもそうかもしれませんけど、
うんうん
う
ん、
こういうなんかおしゃべりコンテンツにちょっとずつこうなんか気づき始めてる感じはありますよね。
そうですね、まあ、ハードル下がりましたもんね、シンプルに。
そうっすね、
うんうんうん、
まあね、
ちょっと 水飲んでいいですか。そし
たら、はい、前回の反響っていう意味で言うと結構ねあの飲み屋さんのそのなんかキャリアの話、要は大学から、
はいはい、
Google 入ってうんぬんかんぬんっていう、
はい、
まあ、エリートって話があったじゃないですか、
はい、
あの辺に結構なんかね刺激を受けてる若い人が多いみたいで、うん、
それは どういうあれなんですか、刺激というのは、
まあ、だから結局その、はい、まあ、なんでしょうね、うーん、まあ、どういう意味かというと結構多分キャリアパス的にこうなんか迷ってる人たちが割とこうなんて言うんでしょうね、一つヒントになるような感じの捉え方をされてるのかなっていう、まあ、印象は受けて、
ありがたいです本当に。
結局その、まあ、飲み屋さんほどエリートな人ってそんなにいないわけですよ世の中的にはあんまり、いや正直に話
面白いですね。
そうそう、はい、でなんか結局その要は持っている側なわけですよね、まあ、変な話で、あるいは与えられている側っていう捉え方もできるんですけど、
うん、
ただそのなんか一般的なそういうこうなんていうんですか、エリート街道みたいなことを歩んでいっても最終的にこうなんか自分の中に迷いがあるとそれはなんかこう幸福というか満足にはつながらないみたいなところが結構あるのかなみたいな話があって、結局じゃあそのエリートになろうとして なろうとしてなってなりたくなくてなっても面白くないし、なりたくなくてなろうとしてもなんか面白くないしみたいな部分で、まあ、結構みんな好きなように生きればいいんじゃないっていうところになんか落ち着くのかなっていう、
そうですよね、
ところで、わりかしね学生さんとかは特にまあなんか割とこうコミュニティが狭いから、まあそういうところで悩んだりとかはするみたいです
ね。そうですよね、うん、なんかそれはその うちもインターンの人とか、まあ、大学生の人とか何人かいたりするんですけど、で最近もちょっとまた新しくいろいろ今業務増えてきたんで、そういう手伝ってくれるインターンの人とかね、今ちょっと探していろいろ学生の人とかに最近またちょっと会ったりしてるんですけど、やっぱりその、はい、なんかすごく思うのは、だから結局別に僕らが正しいとも思ってないし、まあ、僕らってどっちかというと、まあ、今村君もそうだと思うけど、そのフリーランスっていうか、まあ、割とこうやりたいことをやってますみたいな、まあ、っていう風に見られる生き方で、僕もまあ一応会社やってるんで、まあ、会社やってるってほぼほぼもうなんか、まあ、フリーランスはちょっと違うけど、まあ、でも、まあ、いわゆるこう普通のね働き方をしてないというか、まあ、そういう形だと思うんですけど、なんか別にこう、まあ、前も多分同じようなこと言ったと思うんですけど、うん、別にそれが正しいというか、それがなんかフリーランス最高みたいなカルチャーとかもあると思いますけど、うん、別に本当そういうのじゃなくて、なんか、まあ、世の中に本当だからその選択肢が増えてくれたらいいなっていうのはすごく思うんですよね。それは特になんか僕らもその結局コミュニティサービスやってて、そのものづくりを触れる、ものづくりやってる人たちに触れるきっかけが増えるみたいなことをユーザーの人たちに広く提供してるっていうふうに思ってるんですけど、それも結局なんかきっかけ環境っていうか、例えばだから僕が起業しましたみたいなのとか、うん、Google 辞めてスタートアップに行きましたみたいなのも、なんか結局周りにそういうことをやってる人がいたとか、うん、知り合いがなんかちょっとそういうことを進めてきたとか、もうなんかきっかけってもうむちゃくちゃ単純というか超ちっちゃいものじゃないですか。
そうですね、
うん、でもなんかそれがあることってすごい大事で、だからなんかその僕らみたいな人もいるけど、別に僕らになれってことじゃないよっていう、うん、ただ単純にその大学いると、まあやっぱり大きい会社入ってみたいなことが、うん、まあ、安泰みたいなの、なんか今もやっぱりそういうのがねやっぱあるみたいなんで、
あるみたいですね。
そうそうそうそう、それはもうちょっとね、なんかせっかくだったらどっちも知った上で自分が選択すればいいじゃないって話だと思ってて、うん、別に仕事が手段でプライベートを充実させる生き方をするとか、そのワークライフバランス、まあこういう概念がねいつまで続くか分かんないけどみたいな考え方も今の世の中では別に僕は別に全然一個の正しい選択肢だと思うし、とにかくなんか自分がねこうベストな選択肢ってない中で、
うん、
よりベターな選択肢を取れるだけのこう選択肢をどれだけ増やせるかっていうのはなんか大事だと思うし、まあ、僕らみたいな会社がそういうなんかいろんな人をこう巻き込んで事業をするっていうのものなんか一個の社会的意義というかっていうふうにはまあ思いますよねっていう話ですよね、
うん、あそうですねいやだからまあそうそう、結局なんか、うん、なんていうんですかね、取り込む情報が閉じていたりとか、 なんか偏っていたりするとなんか結構そのなんでしょうね、こう一方の考え方しかこう採用できないっていう状態にある人は結構いるのかなと思って、だからまあこういう話とかまあそういう人たちにちょっとしたなんかスパイスというかね、まあ、刺激みたいなものを与えることはできるのかなっていう思う反面、うん、結構これはあの僕の中で最近テーマなんですけど、
うんうん、
なんかそういうこう流れがあるわけですよね。こうなんか自分らしく生きるとか、まあ、ワークアズライフでもいいかもしれませんし、ワークライフバランスでもいいかもしれませんけど、
うん、
結局生き方とか自分自身というものをこう自分で設計しなければいけないっていうことを、
うんうん
うん、今我々は問われているんだっていうことをこう考え始めるわけですよね、
うんうんうん、
なんかこうなんでしょうね、 なぜ私はこういうの生き方を採用しているかみたいな、
うんうんうん、
まあなんか以前はというか平成以前は、
うん、
多分なんかこう要はキャリアパスがすごいまっすぐだったわけですよね、
うんうんうん、
なんかこういわゆる幸福な家庭のこうイメージみたいなものを多分社会が共有していて、
うん、
それを目指していれば多分大丈夫だったんだけど、
うんうんうん、
今こうなんかみんながユニークじゃなきゃいけないみたいなところもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でなんかユニークに生きるのって実は大変だよねみたいなことも言われていて、バズフィードで以前記事があったんですけれども、
うん、
そう自分らしく生きることは、うん、むしろこう大変だみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうテーマの記事もあって、うん、なかなかね難しいところだなと思うわけですよね、
うん、
何の話だろうこれ
いやまあでも最近多いですからね。逆にどうなんですか、やっぱりそのいわゆるこう世間世の中一般から見たら今村君とかはまあその自分のやりたいこと好きで生きるみたいな、まあ、カテゴライズにはなるわけじゃないですか、
はい、
いわゆるで言ったら ね、
そ う、 ですね、
そういうところ自分でその道を選んで今進んでいるわけで、
うん、
なんかまあもちろん大変なこととかいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんか どうですか。
難しい質問ですよねそれって、うんうん、いやなんかねいいとこ悪いとこありますよやっぱり、
うん
うん、あのね少なくともねいいことばっかりではないですね、
うんうんうんうん、例えば
っていう意味で言うと、なんか休みがないですね、
うん、逆にね。
そう、なんか、
はいはいはいはい、
まあ僕ほとんど作業一人でやってますし、
うんうんうん、
まああのなんか一人暮らしですし、
うんうん、
なんか生活がもうなんかそのなんか活動そのものみたいな感じになってきてるんで、
うんうんうん、
なんかこうなんでしょうね、一人で考えてる時間が長すぎる。
あ、
うん、まあなんかそういうことってよくあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
でなんかまあ、生活をなんか生活というか脳内をそれに支配されてる感じはあって、
なるほどね。
それはね結構ね自分でも今ねあの苦労してるというか、そうなんかあの抜き方をねあのこう抜き方がねあんまりねあの僕上手じゃないので、
あ
っていうなんかこともあるし、
なんかそれってこうまたちょっと違う話だと違う話として僕もあると思ってて、うん、なんかその好きなことで生きるっていうその好きな対象というか好きでやるっていうことがなんか一人で完結しちゃう仕事ってあるじゃないですか、うん、まあ、今村くんもだから映像を撮って映像をまあ自分で編集して、まあ、企画して編集して出していくっていう、うん、まあ、いわば一人でできる、
うん、
基本的にはっていう風になった時にやっぱりそのこれがやりたいことやりたくないことに関わらずなんかそのどこかに所属をしていて決められたルートでさ、その今日は会社に行かなきゃいけないみたいなのって結局一個のこう社会との接点というかになってるじゃないですか。
そうですね。うん、
だからなんかそこの考え方だから結局なんかその別に好きで生きてた時にその社会との接点が、まあ、例えば自分だったらやっぱりまず会社メンバーもいるし、まあ、世の中の人たち、まあ、その いろんなねこうクリエイターの人たちと話したりとかもあるしとか、なんかその接点がまああるからなんかなんだろう、やっぱりそのいや僕も休みはないなっていう認識はあるんだけど、ね、休みがないことは苦にはなってないんですよね。なんか、まあ、他にちょっと別に僕も 100% 全てがハッピーかっていうと別にそうじゃないというかなんだけど、でも別にそこの多分なんか悩みポイントは多分違うのかなと思ってて、
あでもねそういう意味で言うと多分休みがないことが問題なんじゃなくて、
うん、
おっしゃったように、
うん、
多分接点がないことの方が問題だと思う。
そういうことだよね多分ね、うん、だからその社会との接点がどこかっていうのは一個ありますよね。だからなんか結構その別にフリーランスになったから意外と心の病を抱えてしまう人とかもいたりするから、
いやいますいます、
そうそうそう、でもそれってなんかね、だからこれね僕さっきそのちょっとちらっと言ってたと思うんだけど、そのやっぱりなんか、まあ、お金っていうことの考え方とかもすごいあるなと思うんですよね、
うん、
なんかやっぱり好きなことをやるっていうのと好きなことで生きるっていうのはこの今の現代社会において全然定義が違うから、やっぱり生きるってなった時点で結局その生活最低限の生活、まあやっぱり衣食住っていうのを全部自立したらまあどんだけ頑張っても月10万はかかるじゃないですかみたいな世界があって、じゃあこの10万をどう稼ぐかみたいなところになってくるよねっていう、うん、でしかも社会との接点を持てば持つほどお金かかってくるし今って、だから結局そこをこう担保しなきゃいけないっていうのもあって、だからやっぱその生きるっていうことになった瞬間になんかその結局好きなことだけで一本で行こうと思ったけど、そのやっぱなかなかさクリエイティブな領域とお金を稼ぐって領域ってまだまだこうクロスしてる部分が少ないから、なんか自分のためにやるっていうのとだから対象がやっぱりそのお金を持つ対象っていうのがやっぱり、うん、まあそのクリエイティブ活動っていうのが対ユーザーだった時点でやっぱりユーザーってなかなかこうお金をダイレクトに払うっていう仕組みをまだ作れてないし、
うん、
じゃあ対クライアントってなったらやっぱクライアントワークになるからって、でクライアントワークになったらじゃあ普通に働いてるのと何が違うんだみたいな話になったりもするし、なかなかその辺がだから結構こう我々が今相対してるこうクリエイターさんとかもよく言うのはなんか自分が作りたいものを作れる機会っていうものがなんかこうあるのは嬉しいとかってやっぱ言ってる人とかもすごい多かったりするなとか思ったり、
うん、
だからなんかやっぱ突然こうねやっぱ好きなことで生きてくださいみたいになってもやっぱりその根本にあるそのまあお金、まあ、まあベーシックインカムみたいな話とかあるのかもしれないけど、なんかそのそこの価値観というか、うん、その価値観というのかな、なんかその衣食住の必要性というか、うん、なんかそういうものがやっぱり今と変わらない以上なんかやっぱり好きなことだけで生きる世の中を作るっていうのはやっぱ僕は究極難しいなと思ってるっていう、うん、 どんな働き方をしてもね、
うん
うん、だから別に本当に何だろう、全てのこう苦悩から解き放たれる方法なんてなくて、もう結局捉え方だよねっていう、もう気の持ちようだよねってやっぱなっちゃうというか、うんうんうん、だからなんか最近はすごく思いますね。別にこうフリーランスだからいいとか、起業してるからいいとか、ベンチャーだからいいとか、大企業だからいいとかっていうわけじゃないって、本当にどれもそれぞれに合った形があるし、うん、あとやっぱそれをこう今は掛け持つ、兼務するっていうか、別に大企業入りながらスタートアップっぽい生き方する人もいっぱいいるしとか、なんかどっちかっていうとそういういいところをいろいろ取っていくみたいな方がなんか実は良かったりするんじゃないのとかね、なんかもういろんなことをごにょごにょ考えたりしてます
よ。いやー、わかるわ、うん、いいとこ悪いとこありますよね、うん、だからなんかそのなんていうんですかね、この間これちょっと話したいと思うんですけど、
はいはい、
あのトヨタがさ、
うん、
あったじゃないですか、うん、あのなんだ、終身雇用は存続しないみたいな、
あ、はいはいはいはい、
発言ですよ。
なんかトヨタだっけ、経団連だっけ、トヨタだっけ、
トヨタも経団連もやってました、
ね、はいはいはい、
終身雇用制度は存続しないと、
はい、
なかなかね、なんかこう令和っぽいですよね
そうですね、
今まで結局なんていうんですか、じゃあさっき言ってた平成以前の話ですけども、
はい、
結局大きいとこ入って、
うん
ね、じゃあ65、70まで働いて、
うん、
年金で食っていくっていう、まあ、ライフプランをみんな描いてたわけですけれども、
うんうん、
なんかそれが結局崩壊しましたっていう宣言なわけですよね、あれは。なかなか多分、まあ、もちろん僕結構フリーランス編長みたいな、フリーランス最高みたいな風に言うつもりに全くなくて、うん、
はいはい、
そんな独立しちゃいけない人たちってというか、しない方がいい人たちって多分一定数めちゃくちゃいるから、
うんうんうんうん、
それはちょっと危険な煽りだなと思ってるんですけど、
はいはい、
ただ一方で現実問題として、
うん、
じゃあそのなんていうんですかね、あの古いパラダイムの中でこう逃げ切りを図ってた人たちとか、
うん、
あるいはこうその崩壊を前提としてなかった人たちをじゃあ野に放って、ちゃんと生きていけるかなっていうことにすごい不安というか、なんか危機感を感じていたりする。
はいはいはいはい、
うん、
いやそうね、そうなんですよね、
結構いいとこ悪いとこありますよ。だから、
うん、
だからこっち側の話を言うと結局なんかね、なんていうんですか、1ヶ月仕事がなくてもお給料入ってくる、じゃあ会社があったりとかしたりしてもするかもしれませんし、
うんうん、
僕の場合は1ヶ月自分が何もしなかったら何も入ってこないわけだから、
うんうんうんうん、
なんかそう、例えば体壊したらどうしようもないしとか、
うん
うん、
まあだからなんかその順序の問題ですよね。なんか結局その今ってそのなんか社会システムというか、なんか働いた対価がお金しかないじゃないですか、まあ、お金しかないというか体験とかあるけど、いやまあなんか体験経験とかなんとかとかいろいろあるけど、まあ、その基本は普通はこうなんか働いたものに対する対価がお金として存在して、そのお金で何か自分の生活を保障してるわけじゃないですか、普通の人って。だからそういう社会システムがやっぱり変わらない以上、なんかあんまりこう本当に言う通りで、なんか別になんか終身雇用がなくなって大企業の人がみんななんか独立をしていくみたいなこととかってまあありえないというか、なんかそこの再分配みたいなものは行われないのかなっていう感じはしますけどね。だからなんだろうね、なんかそのだからフリーランス論みたいなのもそう本当に何が言いたいんだろう、なんかね、そうなんですよね、すげえ本質的じゃないなっていうのはやっぱり思ってるんですけど、
うん
うん、いやだからなんかこれよくその最近いろんな人ともちょっと話したりとかするんですけど、なんか結局実は世の中って物めちゃくちゃ余ってて、地方とか行くとなんか全然野菜とか超余ってたりとか、なんかそれこそなんだろう、すごいね、生活が保障されるんですよ。いやなんかそれこそ僕がちょっとお付き合いあったそのクリエイターの人とかも なんだろうな、なんかコーヒーめちゃくちゃ好きな人なんですけど、
うん、
なんか地方に行ってコーヒーを入れに行 行くんですよ。そうするとなんか来てくれたお礼で場所に泊まらせてくれるし、
はい、
でコーヒーを入れるっていう出費屋もあるんだけど、なんかそれ以上のなんかこう何食べ物みたいなもののリターンだったりとか、うん、結局だから地方に行けばなんか物は余ってなんか人の心なんだろう、その幸せ指数みたいなのも余ってるしみたいな。
なるほど。
だからなんかもっと日本広く全体で見た方がいいよねみたいなところはある感じもしますよね。
あ、
なんかこう都市部にいるからこうなんかあの物も足りねえし、うん、なんかお金も足りないしみたいになるけど、
うん、
だからなんか本当にそういう、 こう広く社会全体とかつそのなんか お金、まあ、じゃないなんかそのまあ なんていうのかな、その価値のこう、まあ、交換というか、なんかそういうものがなんか生まれるようなものとかを作っていくっていうのは一個あると思うんだけど、まあ、ちょっとそれは僕もなんかそういうことを考えつつ、まあまあなんか、まあ、結構ね、うちがやってるそのコミュニティサービスみたいなのと結構近いんですよね。みんななんかそのなんだろう、まあ、ある種所属することにお金を払って、そのお金を払った上でなんかまあ働くっていうとちょっと違うんだけど、なんかやっぱり何かを作り出す手伝いをするっていうところがあって、でもそれもなんかなんて言うんだろう なんか結局なんかやっぱり自分がしたことない体験っていうものを手に入れるもののなんか、まあ、お金を出してまずそれをこう享受してるっていう話なんだけど、なんかそれもなんかゆくゆくはなんかじゃあスキル、何かのスキルを持っているからそういう体験ができるみたいな、なんかいろんな形でそういうものが交換されていくような仕組みとかってできてもいいよねとか、うん、まあ、なんか漠然といろんなそういうことは今考えていて、まあ、そこって結構いろいろそういうなんだろうな、なんかフリーで生きるみたいなのもそうだし、
うん、
なんかそういうとこにね俺結構いろいろつながってると思ってて、うん、なんか今その辺の思考をねちょうど今いろいろ整理をしてるっていう、
うん、
本当にホットなトピックですよ。でもこれは、
うん、なんか一つ僕が最近ヒントだなって思うのは、
うん、
なんか自由でかつなんかこう小さな共同体に所属するっていうのはあるのかなっていうふうに思ってて、
はい、
まあ、この間僕ドリップのあの生放送出ましたけど、
うん、
なんか特に何も決めずにその日行っただけなんですよね。
はいはいはい。
だからまあ、まあ、ある種それは僕が何かスキルを提供したのかもしれませんよね。機材のノウハウであるとか、自分っていうコンテンツ自身なのか、
はいはいはい、
まあ、分かりませんけども、
うん、
まあ、ただなんかそういうこう緩いつながりで緩い助け合いをして お互いしていくみたいな分は、
うんうんうん、
まあ、コミュニティが小さいから成立することはあるのかなっていう感じで、
うんうんうんうん、
どうしてもこう共同体が大きくなっちゃうと、うん、そこにこうなんか利益が発生するから、
うん、
何かしらのこう交換が必要になってきたりすると思うんですけど、まあ、緩く小さく緩くつながるみたいな、
うん、
なんかことはちょっとなんかあるのかなとか、
まあ本当そうだと思いますよ。なんかそういうところのいろんなところに複数所属をするというか、なんかいろんな場所にいろんな自分がいるっていうことは、
うん、
なんかすげえいいことだと思いますけどね、
うん、
結局だからさっきもその大企業にいながらベンチャーにみたいな話とかもありますけど、
うん、
まあなんかその今ってね、なんか複数の自分を使い分けられる時代だから、
うん、
うん、オンラインだけで見てもだってみんないろんな自分を持ってるわけじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。だからなんかそういうのも使い分けられる時代だし、すごいいいと思いますけどね。本当になんか複数の自分をいろんなところに所属させるっていうのはあると思います。
うん、なるほど。まあ、こんなところですかね。何の話だったんだろう。生き方の話です。
すごいそういう話になりました。
令和の生き方ですね。
なんかあれですか、あれ、
お金のいらない国ってこれ何ですか。
お金、まあ、そのさっきの近いことですよ、うん、そのお金じゃない、まあ、だから人はその何さっきもあったと思うけど、その最低限の生活が保障されているとき人は働くのかどうかみたいな話とか、
うん、
なんかそういうところでもなんか究極働くことって自己実現だから、
はい、
だからなんかその自己実現のためにみんな働くよねっていう、まあ、そういう本があるんですけど、これ働くお金のいらない国っていう、
うん、
なんか最近それも結構も本時代は15年ぐらい前の本でなんですけど、なんかすげえこう今ここに来てまた読み直してみるとなんかすげえ示唆あるなと思って、
はい、
でなんか結構僕らの作りたいその経済圏というか共同体というかそういうものって まあお金のいらない国を作るみたいな話じゃないんだけど、なんかそのベースにある思考っていうのはすごい近いなっていうのを思ってて、
うん
うん、っていう感じですね。まあなんでちょっとちらっとさっき言ったんですけど。
なるほど。
そうそうそうそう。まあでも本当今みたいな話に近いですよ、すごい。なんかあのただなんか僕そのなんていうのかな、あんまりこう社会性の高い問題について、
うん、
なんか社会性なんなんだろうな、まあ、ソーシャルグッドみたいな、まあそのはい、ちょっとなんていうんだろうね、あの、まあ、社会的に弱い人がみたいな話とか、
うん、
まあこう富の再配分とか、なんか いろんなねテーマあると思うんですけど、僕ねそのなんかあんまりその社会性の高いテーマっていうのをそのまま直球に伝えるのがすごく苦手なんですよ。僕自身が受け手としてちょっとうってなっちゃうですよね、受け手としてね、
うん、
でこれもいい悪いじゃない、あのなんか刺さり方だと思ってて、
うん、
で僕はなんかそういう社会性のあるものこそそのエンターテイメントとか、
うん、
カルチャーとかそういうものをなんか帯びた方がいいっていうふうに思うんですよね。
はいはいはい。
うんうんうん。まあなんかまあだけどなんか、まあ、だからこそちょっと僕はなんかそのバンドマンとかが突然こう政治的な発言をしたりするときになんかうんって思っちゃったりするのもそうなんだけど、
あーすごいわかる
そうなんかでもそういうのもなんかなんだろうな、やっぱエンターテイメントの中に なんだろうなんか直球で伝えること僕多分結構苦手なんですよ、そういうなんか社会性の高い問題に関して、うん、その代わりなんかエンターテイメントとかカルチャーっていうものをなんか帯びて届けたいっていう思いがすごいあって、うん、だからなんか僕らもまあ、前も言ったと思うんですけど、そのブローアウトっていう会社やってるんですけど、そこのビジョンってまあ核あるべき世の中の核あるべきっていうものをなくしていきたいみたいな、でもそれってさっきまでのテーマもすごいあると思うんですけど、生き方みたいなところもそうだし働き方もそうだし、この核あるべきをなくしていきたいっていうのはなんか究極ね本当のゴールというかやりたいことって、なんか世の中に面白いゼロイチのコンテンツをたくさん作りたいんですよ、エンターテイメントを、
うんうん、
でなんかこのエンターテイメントをなんかめちゃめちゃたくさん作り出したいっていうゴールに対して、そこのなんかハウというか、それがなんかこの核あるべき思想みたいなものをなくしていくというか、なんか本当そういうとこですね。なんかやっぱりこのエンターテイメントって結構その業界の業界標準というか、なんか映画はこう作るべきとか音楽はこう作るべきとか、やっぱそういうのが結構多いなっていうのを思ってて、なんかそういうのをなんかまあ、なくして思考をなんかこうなんか拡散させていくというか、
うん、
なんかそういうのがまあビジョンになってるっていう、まあ、だからとにかく何が言いたいかっていうと、なんかだからその核あるべきよみたいなこともなんか言い方によっては結構こってりしたテーマになっちゃうから、
そうですね、
うん、だからあんまり僕もそのビジョンみたいなものをなんか前面に押し出すのすごい嫌で、まあ、もちろんコーポレートサイトとかには載せてますけど、なんか普通に世界観とかカルチャーとか僕らが作り出していくコンテンツとか、単純にそういうものがやっぱりイケてるよねっていうとこから消費してほしいなっていうのはすごく思っていて、
うん、
なんか僕はだから思想と社会の間にの接点っていうのがなんかダイレクトになればなるほど、まあいわゆるみんなこの世の中がなんか世の中がなんていうのかな、なんか言ってる宗教というか、
はい、
なんかそういうものに近づいてきちゃうのかなと思ってて、
うん、
だから僕はその思想と社会の間にコンテンツっていうものがあると思ってるんですよ、接点に、
うん、
でそれを帯びることによってもっとなんかまろやかになっていくというか、
うん、
だからなんか教会とかっていう存在とかって、
うん、
なんかそのコンテンツなんじゃないのかなとかって僕はねあんまりキリシタンでもないからあんまり分かんないんですけど、
まあだから教会とか聖書っていうのはまあコンテンツというか、
そうそうそうそう、
まあ、媒介となるような、
そうそうそう、
思想を媒介するこうなんかものですよね。
そうなんです、そうなんですよ。なんかだから、まあ、聖書とかっていうとね、まあ、結構思想に近いのかなと思うんだけど、
うん、
なんかその教会とかってやっぱりそのあんまりみんななんつうのかな、なんかこう思想を感じに行くっていうよりはなんかちょっと最近、まあ、1週間に1回この人たちに会いに行くみたいな、それこそなんか社会との接点、うん、さっきの話もあったと思うけど、うん、なんかそういうとこに結構近いかなと思ってて、なんかコンテンツってやっぱそういう役割かなっていう、だなんかそれがあることによってなんか思想にもなんかもうちょっとスッと触れられるしみたいな、
うん、
だから僕らとしてはなんかその核あるべきをなくすみたいなこととか、 なんかそのさっき言ったお金のいらないみたいな話も結局核あるべきをなくしていくみたいな思想の一個だと思ってて、
うん、
そのなんかお金があるからお金を考えなきゃいけないマネタイズをしなきゃいけないって考えるからこそなんかその面白いクリエイティブが生まれにくくなってるみたいなところとかも俺あると思うんだけど、
いやあると思いますね。
それをなんかじゃあお金がないものをお金がない社会最高だみたいなのってなんか本当社会主義者みたいになっちゃうしなんかそういう風になりたいわけじゃないから、
はい、
やっぱりそれはじゃあエンタメコンテンツカルチャーっていうものを帯びさせて届けたいっていう、うんうん、そういうのがすごいありますね。
大変ですね。
またね壮大な話になっちゃったんだけど。
大変ですね。
そうそうそうそう、まあ、だからこういう場所もなんか作るし、まあ、サービスも作るしサービスの上に乗っかってるコンテンツっていうのも面白いものを作っていきたいしっていう、まあ、やっぱそういう思想がなんかあるかなっていうとこですよね、
うん
うん、
なるほど。
はい、話がねこんな感じに大きくあれしたんですけどこれあれ尺って決まってるんですか。これ
いや特に決まってないですけど、あ、まあ、話せるもうお互い話せるだけ話しますけどね大体まあ1時間から1時間半ぐら
い
今のところのアベレージですけど、ポッドキャストってなんかやればやるほど長くなる傾向にあるらしくて。
なるほど、
うん、3時間番組とか普通にあるんで。
すごいですね。
やべえ、ちょっとあれですね、重い話から始まりましたね。
重い、まあ社会派でしたね、大きい話ですね。
大きい話、
大きい話、大きい話。
非常にこうなんかぼんやりとしていてなんか社会学的な感じだった
いやまあでもテーマじゃないですかやっぱりここ最近のね。
いやそうですよ、なんかあれですよね、やっぱり何の影響っていうとちょっとなんか断言するのは難しいですけど、
うん、
なんかそういうちょっとなんか不和っていうの、うんうん、なんか違和感というか、
うん、
なんかこうちょっとしたこうノイズみたいなものはなんか感じ始めてますよね、
う
ん、
まあねそうですよね、うん、本当に。いやそうそうそうそう、
なんでしょうね。だからなんかちょっと昔は多分思想は音楽に乗っていたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんか今あんまりこうまあ、音楽がなんかこうやっぱり世の中をこうドライブしないっていうのもあると思うし、
うん
うん、なんか思想が乗ったとか、 なんかこうちょっとしたムーブメントが乗っかった音楽とかってあんまり生まれないですよね。
お、
うん、ね、あんまりなんか影響を感じないかなっていう感じがして。
音楽はまたこう話すと深くなりますんで
、
はい、ちょっとまたまたちゃんとしたいですけども。
ちゃんとしたいですけど、
はい、なんかあれですか、いろいろこう用意してくれてるアジェンダはあるんですけども、
キャッシュレスゾンビの話をしたいと思ってて
これちょっとごめんなさい、まあ、キャッシュレスの話は置いといて、なキャッシュレスゾンビって何。
あ、まあ、僕が勝手にゾンビって今思いついたから言っただけなんですけど、
うんうんうん、
キャッシュレスしてます。
僕もマジでキャッシュレスです。
あ、
はい、
ちなみに何をお使いですか。
あ、いやだからその Apple Pay っていうかその何 iPhone であれするんで、
はい、
まあ、基本 Suica か、はい、クイックペイ、
うん、
あとクレジットカード、
うん、なるほど。
以上。
その世の中にさ今 Pay が氾濫してるじゃないですか、
はい、
LINE Pay、 PayPay、
はいはいはい、
なんだあとこの間は折り紙ペイとか、
はいはいはいはい、
D 払いとか au ペイとか、ゆうちょペイとか、あ、なんだ
そんなのあるんだ、
はい、もうペイサービスが多すぎるんですね、
うんうんうん、
というか、まあ、ちょっと前に、まあ、乱立したわけでございますよ、はい、そのキャッシュレスサービスバーコード決済ですね基本的に、
はいはい、
が、まあ、乱立したわけなんでございますけれども、
うん、
今なんかどこもこうパッとしてないというか、
うん、
あとあれかあれだ、メルカリのメルペイもそうですけど、はいはい、なんかこうみんな盛り上げて一気にダダダダダーとたくさん出た割になんかこう最近急にどこも勢いを失ってですね、
うん、
特にこう使う必要のないアプリがiPhone にたくさん溜まっているという状態を、
うんうんうん
うん、そういう事業者たちを僕は今キャッシュレスゾンビと呼んでるんですけど
ああなるほどね、事業者側の話ね、これ。
そう、事業者側の話なんですよ、はいはいはい、こう死にかけだけどまだ死んでないという意味で、まあ、ゾンビと呼んでるんですけども、
はいはいはい、はい、
なんかそういうのって使ってます。
あ、いやだからほとんど使ってないですよ。だから人が多分同じようなもので使えるのって多分 2,3 個じゃないですか絶対。
そうですね、
なんか多分何でもそうだと思うんだけど、うん、結局なんかオンデマンド系 VOD とかもさめちゃめちゃ流行ったけど多分そんなにみんな 全部使うとかってないよねって、うん、多分コンテンツに依存するけど、でも大体結局同じようなコンテンツをみんな流すように収束していくから、
うん、
だから結局こういうのって多分大体世の常というか、人間って多分同じようなサービスって 2,3 個しか使えないから、
うん、
多分10、20と、まあ、なんか今キャズムを超えたんですよね、要はね、
うん、
だからこうそれが10、20バーってなる、みんなビジネスチャンスだから、
うん、
まあ、それがこう修練していくっていうのはなんかもう世の常なんじゃないのかなっていう、
うん、
まあ、だから僕としては別になんか何が残ってくれてもいいっていうか、
うん、
ただ単純にバーコード決済はなんかワンタップ多いからめんどくさいからあんまやってないだけで、
いやそうなんですよ、それが大いに問題で、
うん、
なんかこう各社お金使って支援をたくさん打って、うん、でキャンペーンもたくさん打ってキャッシュを吐き出したんですけど、
うん、
なんていうんですかね、その要は高級的なキャンペーン内容はクレジットカードには勝てないし、
うん、
でユーザビリティは、タッチとか、
うんうんうんうん、
非接触に勝てないんですよ、
うん、
メルペイだけ ID にしたんですけど、
うんうんうん、
あれは売上金か銀行振込かしかできないので、うん、それもまたちょっとチャージに手間がかかるみたいなところがあって、
うんうん
うん、結局各社各サービス全部なんかそのタッチポイントっていうの、
うん、
なんかこう手間が多いんですよね、
うんうんうん、
3つ4つ、
うん、
それでこう、それでなんか結局誰も使わなくなるんじゃないかなみたいなことをね。
っていうかさ、なんであれってバーコードなの？ちょっと俺あんま仕組みが分かってないっていうかさ、
はい、
なんでクイックペイとかは、あ、だから要はバーコードだから発行が楽ってこと？その店舗側の。
例えばまああれですよね、ペイペイとかはまさにそのタイプだと思うんですけど、
はいはい、
最近ペイペイの三角コーナー、三角ポップみたいなやつ置いてるお店多いと思うんですけど、
うん
はいはい、結局お店に対してバーコードを発行してあげるのがすごい楽ちんってことなんです。
だから毎回こうID とかのこう端末を置いてあげるよりも楽だよねっていう話って
ことですね。そうだと思いますね。
まあ、でも確かにペイペイっていうか、だから俺ソフトバンクってマジでやっぱ営業力めちゃくちゃすげえなって思うのが、
はい、
結構世の中っていまだに現金しか使えない店多いじゃないですか。
そうですね。
で現金しか使えない店でもペイペイだけ使えるって店があるんですよ。
はい、ある。
あれはね、俺やっぱね、マジでソフバンの営業力すげえなと思って俺もう今バイネームで言えるからね、そういうところ、赤坂のタイ料理の店とか、赤坂のあれなんだっけ、あれシンガポール料理、なんだっけあれ
知らない、
バクテー思い出した、バクテーだ、ああちょっと気持ち悪かった今。赤坂と麻布十番にあるバクテーの店とか一発で分かんないけど調べたら、
はい、
そこも、ね、現金しか使えないんだけどペイペイ使えるんですよ。
そういうお店多いっすよね。
でもね、それでも俺はね現金を使うっていう。
あ、現金使う、
そっちの場合はね。
あ、
なんかね、やっぱそういう意味では多分自分の中で謎の預け金みたいなのを増やしたくないっていうのが多分あるんでしょうね。
はいはいはい。
なんか LINE ペイとかさ、結局まあそれペイモとかの時もそうだったんだけど、
はい、
ポートフォリオが自分の中で増えれば増えるほど分かんなくなるのよ。どこに何円持ってんだっけみたいな。
分かる分かる。そのなんか保持しているサービスが多すぎて。
そうなんです、そうなんです。
で残高管理もめんどくさいし、でじゃあ実際今自分キャッシュいくら使えるんだっけっていう、こう、ね、ガッチャンコは難しい。
そうだから結局多分で、またこういうなんか仮想通貨の時と一緒で、
はい、
多分そういうのの全部自分のポートフォリオが管理できるみたいな、
うん、
とこものができたりすると思うんだけど、もう結局めんどくさくなっちゃって、はい、なんかね、もう仮想通貨もそうだけど、僕もだ仮想通貨流行った時、仮想通貨ちょっとやってましたけど、だからその仮想通貨の金も今どこにいくらあるかもう分かんないし、分かんないっていうか分かるけど、そんなのももうなんかね、管理してないし。
分かる。
で多分それってもう一緒じゃないですか、 LINE Pay だって。もうだから LINE Pay も僕だって多分なんか2000円みたいな、なんか超中途半端なお金入ってたりとか、
はい、
PayPay もなんかペイペイ使ったからキャッシュバックされる、キャッシュバックまでなんかタイムスパンあったじゃないですか。
ありますね。
だからもうちょっとペイペイ熱が冷めてる時にキャッシュバックされるみたいな、
はい、
でその金ずっと残っとくみたいなさ、なんかもうそういう感じ。だからなんか埋蔵金、デジタル埋蔵金ですよ。
そうで、それ集めると結構いいお金になったりするんで、
絶対なる、絶対なる。今デジタル埋蔵金がすごいなってますよ今。
そうですね、
はい、
あ、だからまあでもどうなんだろうな、埋蔵金を増やす目的で多分やってはいないと思うので。
そりゃそうですよ、普通に、
ね、使ってほしいですよね、うん、多分。
まあまあ、でもなんか分かりますよ、なんかその結局経済圏みたいなのをなんかこう使って、いや結局だってその現金化するっていうのはコストがかかるから、事業者からするとね。だって僕らだってオンラインでやってて、こうやってオフラインでも今なんか人が来たらなんかドリンクも出したりもしてるから、場所で。 そういうのもなんか全部オンライン上でこうくるくるくるくるなんか回してくれたらね、楽じゃないですか。
楽ですね、
うん、っていうのを思うから、事業者の気持ちはすごい分かるけど、まあユーザーとしては別に 2,3 個あればいいし、まあだからやっぱスイカには勝てないんじゃない？
そこなんですよ。
やっぱり強いっすよスイカは。
あのね、スイカがね
一番やっぱり早い、
最強なんですよ、うん、そう。なんかね、あれだけ20年早かったですよね日本は。
すごい早いです。
いや本当に、まあ本当にこの JR 東日本の、うん、そのウェブサイト、サービスサイトとか本当にクソみたいなサイトですけど、うん、マジであのこう決済フローだけはまあ本当に10年、ね、15年早かったなっていう感じがしますよね。
でも単純にさ、やっぱりあれでいいんじゃないですか、本当にそのメルカリが ID とつながってるんだっけ、メルカリ。
そうですね、メルカリの ID とつながってます、ね、
だからそういうのみたいにもう基本的にそのもうインフラ部分はまあだからもう AWS とかみたいな感じでさ、はい、もうインフラはもう諦めて、
はい、
もうみんなスイカにして、
はい、
そこからあとは各事業者あれすればいいんじゃないのって感じしますけどね。
でも多分結局そうなりますね。
そうそうそうそう、うん、じゃないと厳しいと思いますよユーザー的には、
うん、メルペイはそういう意味ではすごいあの賢かったと思いますね。
まあそうですね、本当にでもそう思うね。
そう、
うん、
あの最近 Android スマホ買ったんで、
あら、
そのあのそのペイ環境ですよね、はい、支払い環境を見直してたんですけど、
はい、
あのAndroid、Google Pay か、うん、Google Pay は一応 LINE Pay が非接触で使えるんですよ。
おお、そうなんだ。
そう、ただそれもどこで使えるのかよくわかんないし。
Google Pay ね。
そう。
非接触、あのだからタッチってことですよね。
そうです。NFC というかフェリカで、普通のスイカみたいな感じで使えるらしいんですけど。
Android はなんかそこがなんか緩いイメージっていうか、そこの API っていうかそこの連携が緩いイメージあるけど。そうそうそう、
だから割と簡単にはいけるらしいんです。
LINE Pay だけなんですかそれは。
ペイ系は LINE ペイだけですね。あとはまあ ID に乗っかってるメルペイとかはいけますけど。
ああ、
そう。LINE ペイってバーコードを使うか、うん、ID 間で送金をするか、
うんうんうん、
あと物理カードですよね。あの昔発行した JCB のカード、マスターだっけな。
まあ、物理カードね。
そう、カードを使うかって、うんうんうん。だからあれもなんか非常にややこしいユーザビリティをしていて、入金は今度はじゃあ銀行口座だけとか、こうそういう仕様なわけでございますよ。
うんうんうん、
だからアプリから自分で銀行口座経由でお金を入金して、うん、でそれをタッチかバーコードかあるいは個人間送金で使うっていうな、何がしたいんだろうなみたいな。クレジットカード出せば終わるっていうね。
でもね、あのね、クレジットカードがない人にとってねすごくいいんですよ
それ。ああ、そっか、
うん、あのね、っていうのを俺は本当に気づいたのここ最近ね、うん、いや結局うちのサービスって今月額課金だから、
はい、
クレジットカードじゃないと死ぬんですよ。要は銀行振り込みとかさ、もう多分債権回収とかできなくなっちゃうからうちクレジットオンリーにしてるんですけど、
そうですよね、
あのやっぱりね結構対象年齢が低い方のやつとかだと、
はいはいはい、
クレジット持ってない方が多いんですよ、高校生とか含めて。でそういう人たちはやっぱりその まあ、デビットかプリペイドかで、 LINE Pay とかだと LINE Pay プリペイドみたいなのが、ね、できたりして、
はいはいはい、
だから JCB のかなんかと連携できて、
あとコンビニで買えるとかね。
そうそうそうそう、だからやっぱりね、あのそういう時にあ、まあ良かったなあってっていうのはこっち側としても思う。なんだかんだね、そう結構ねこのビジネスやって僕はすごい学び、
うん、
クレジットカード持ってない人意外と多い。
うん、確かに若い人が確かに苦労しますよね。これだけこうクレジットカードで決済するサービス氾濫してる中で、クレジットカード持ってない人たちは大変ですよね。
そうそうそう、だからやっぱり日本にその非あの結局だからデビットカードカルチャーというか、そういうのももっと普及させないといけないなっていうか、アメリカなんて小学生とかデビットカード持ってたりしますからね普通に。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だってデビットカードなんて自分の銀行口座にさお金があればいいんだからさ、それ以上のものは引き出せないわけじゃないですか、
うん。
まあでもこれはもういつもこの話をするんだけど、最終行き着くのはとにかく日本が平和すぎるっていう話ですよ。現金保有コストが低い、
あ、
うん、だからみんな現金を使うっていう。
なるほど。
結局事業者側が結局関わっていかなきゃいけないじゃないですか、まず。
そうです、
ね、未だに現金ほぼみんな使えるなんていうのは、結局偽札の心配がないとか、あと現金持ってても強盗に入られないとか、なんか結局アメリカとかなんとか、まあちょっと他はあんまり知らないけど、現金偽札が多いとかさ、
今あれフィリピンとか多かったっすね。
そうそうそう、
現金信用力が低い。
そう、
しかも紙幣汚いっていう、うん、
だけ自動販売機と同じ現象ね、日本安全すぎるから普及するっていう、
はいはいはい、
本当に そうなんですよ。だって自販機に現金があるなんて、それこそフィリピンとかなんか行ったらもう考えられないですからね。
考えられないです
ね。それごと持ってかれるじゃないっていうもう日本なんてもうそこですよ、シンプルに。それにさあ結局いまだになんかその診察発行したりするでしょ。
そうですね、
まあ、カルチャーとしてはいいと思うんだけど、診察発行する予算があったらもう導入補助金を出してほしいっていう、
あ
その事業者側にね、
はい、
あの結局やっぱり 2,3% の手数料取られるから常に、うん、だそれを 1% 分だけでも補助金として持ってもらうとか、もう絶対そっちの方が経済合理性高いのに、
うん、
なんかああいうことするからね。
まあ何なんですかね、あれはもうキャッシュレスの波とともに旧札を全部回収したいってことなんですかね。その紙幣の流通数を減らすってことなのかな。闇金を、だから要はキャッシュレスになったら何がいいかっていうと、
うん、
マイナンバーとともに、
うん、
あの取りっぱぐれがないっていう、
うんうんうんうん、
多分税収の取りっぱぐれがないってことを一番多分期待していて、
でまあそうね、だから本当の意味でのキャッシュレスというか、それはでもなんかもう本当にあれですよね、まあ、
そうお金の動きが全部トラックできるっていう状態になると、うんうんうん、多分取りっぱぐれがないので、そうなってくると、あなんだ要はあれですよね、古い紙幣というか、
うん、
要は現金で流通しているお金っていうものをこうなくしちゃえばいいと、旧札をこう回収して、
うんうんうんうん、
新札を流通させて、ね、世の中には旧あの現金があまり流通してないっていう状態を作ることの方が望ましいのかなとか、っていう、
そうね、
ことは、うん、なんか思いましたけどね、あれは、
うんうんうん、まあまあまあいいや、まあいいや、そうだね、いやいやいや、うん、
さて、まあそんなとこですかね。
いやキャッシュですね、いや思うとこいっぱいありますよ。
まあというわけで、なんかこの、まあ、キャッシュレスバブル一つ落ち着いて、
はい、
これから誰か一人でも生き残るのかどうかっていうところをちょっとウォッチしていきたいとは思うんですけど、まあ、LINE Pay かなっていう感じですかね。個人間送金があるのが多分あそこと Pay、まあ、L Pay だけかなっていう感じなんで、それ以外の用途が今のところないですね。
そうですね、
割り勘用っていう感じ、
はいはいはい、東京オリンピック
これは小ネタですけど、あの被るタイプの傘、試作品に多くの反響っていうんでまたなんか東京都が面白いことを言い始めたっていう、それだけですけど、
ツイッターでも大騒ぎでしたよね。
なんか本当にこれもほのぼのニュースだなと思いながら、うん、なんでこんな話なんだろうっていうことも含めてね、あ面白いなっていうだけですけど、
まあそうですね、日本はまあ大きな失敗から学ぶっていうのが毎回あれなんで、
うん、
こうまあオリンピックが開かれる前に何かしらの失敗に気づいて全てが改善されていくっていうことがまあ望まれるということですかね。なんか写真撮っちゃいけないとか、まあいろいろこう各所で炎上してますけど、
はい、
まあそういうものがね全て改善の方向に向かっていけばいいんじゃないでしょうかね。
何、写真撮っちゃいけないってどういうこと？
いやいや、だからオリンピックは、だからあのオリンピックの何その競技とかの写真を撮っちゃいけない。
ああ、そうなの。
そうそうそうそうそう、あのだからスマホとかで写真撮ったりしちゃいけないっていう話、はい、オール撮影禁止、
はいはいはい、
そうそうそう、だからなんか自撮りは OK にしろみたいな、なんかそういう声があったりとかさ。
それってオリンピック全般そうなんですか？
いや、分かんない分かんない、他の国のオリンピックは分かんないです。ちょっと僕ちょっとそこまで今調べてないんだけど、
まあでも、うん、まあ、そういう話日本だったら出てきておかしくないなと思いましたね。
そうなんです。
チケット買いました？
買ってないです。
なんか見に行く予定あります？
いや、なんかどうしようかなって感じで、ちょっとそこまでこう頑張ろうかなっていう、なんか仕事で絡めないかなとか、むしろあの横島ですよ、
むしろ完全にそっちの話として、
はい、横島です、横島。
なるほど、
はい。
いや、チケットサイトも結構なんか大変だったみたいですね。
なんで落ちたりしたの？
なんか全然こう、なんか電話で本人確認をしなきゃいけないんだけど電話が全然つながらないとか、
うんうんうん、
なんかそのサイトのユーザビリティもすごく低かったりとかして相変わらずこういうところ本当になんでうまくいかないんだろうっていう、
あるあるですね。
そう、デザインだけすごいなんかねモダンな感じになってるんですけど使いづらくてしょうがなかったですね、
はいはいはい、
僕もチケット取ろうとしたんですけどダメでした。 あとなんか話すことあります？
そうね、ちょっとテーマがいろいろありましたけど、なんかどうですか今村さん的に。推しがあれば。
あ、じゃあ最後にこれちょっとまたくだらないやつですけど、
はい、
あのバーチャルオーバーチャンネルっていうYouTube チャンネルをご紹介したいと。
ちょっと見ていいですか？
いいですよ。これバーチャル YouTuber です。
あ、なんかあれに近いものを感じるね。あのノジャロリおじさんだっけ。
あ、全くその通りです ね。ノジャロリおじさんに近いんですけど、
近い空気感感じるよね。
そう、これはおばあちゃんなんですよね。
はいはいはいはい。
で完全にこう、まあ設定的にもおばあちゃんで、でおばあちゃんがひたすらこう何、おばあちゃんを振る舞いつつこうなんか最近のゲームを遊んでるっていうだけのチャンネルなんですけど、これがなかなかねちょっと見てしまう感じが最近あって。
はい、うん、ちょっと本当にどういうことやねこれ。
そう、あのおばあちゃんだからやっぱり煽りコメントとか、うん、なんかちょっとなんか殺伐としたコメントに動じないんですよね。
はいはいはいはい、はい、
すごいどっしりと構えていて、とてもこうなんか安心感がある。
なるほど。
でこう老人ネタみたいなものも結構ねブラックジョーク的に入りつつ
すごいね
展開していくバーチャルオーバーチャンネル、はい、あのすげえくだらないんで見てくださいっていう、そういう
こういうのってでもなんだよとかって思うけど見ちゃうんだよね見るとね。
いや本当に すっげえくだらないんですよ、
うん、
マジで本当にくだらないんですけど、あの割とね見ちゃうんですよ。あとおばあちゃんがねあのゲームがうまいっていうのもなんか結構ねコントラストが効いてて面白い。
はいはいはい、やっぱ日本っていうのはもうこういうクリエイティブでなんかもう本当そうだよね、対グローバルで見るとやっぱりこういうとこだよね
なんかこうあれですよね、もうガラパゴってますよね完全に。めちゃくちゃ
本当にだからね、いまだに音楽シーンとかも日本だけトップあの1位の曲とか違うからね、
うん、
やっぱグローバルでこうなんかあの流行ってる曲とかがさ、やっぱりその大体まあアメリカのポップスというか、
はい、
あのまあ昔だったら EDM とかだったけどポップスとかそういうのがやっぱりなんか大体グローバルで1位になるけど、
そうですね、
あの日本で全くあの1位にならないとかさ、やっぱりなんかアイドルがいてなんか、まあ、今で言ったらなんだ、まあ、EXILE とかもあれか、なんかあいみょんとかさ、そういうのが1位になってとか、やっぱすごい、はい、あの市場が本当にある。
いやでも音楽の市場は未だにでかいですよね。
すごいっすよ。まあそうそうそうそうそう、ガラパゴス市場なんだけど本当にありますよね。
うん、
まあでもそれは本当になんか、まあだからこういうこう難しいですよね、こうカルチャーエンタメ領域っていうのを海外輸出するっていうのは日本の本当に永遠のなんか難しいところだなと思います。やっぱりこのどうしてもっていうかいいことなんだけど、全然そのアニメゲーム漫画、まあやっぱりそこが今日本のカルチャーって言ったらやっぱりそこになってるから、まあ僕らがあんまりそっち系じゃなくて結構直球エンターテイメント、直球エンターテイメントって言うとなんか何が直球の考え方によるんだけど、まあそのいわゆる音楽とか映画とかそういうところに関わったりする機会が多いから、なかなかそれをじゃあグローバルに広げていくってどうするんだっけみたいなところはすごい難しいなっていうのは思いますよね、はい、別にそこまでめちゃめちゃ考えきれてるわけじゃないけど、まあなんかうん、もうもはや諦めるみたいなのも一個あるよねとか思ったりしますけどねなんかやっぱりなんか世界から見た日本ってやっぱりこういうところだし結局
まあそうですね、
うん、やっぱなんか市場がね、それこそ本当にもう映画とかなんて言ったらね、
はい、
もうま、それで言うと映画も日本はガラパゴスですから。
映画ガラパゴスですよね、
うん、やっぱりそれこそ映画も同じ、何海外でアベンジャーズ、
アベンジャーズ僕最近全部見ました。
うん、見たね、俺もツイッターで見たよ、そのあの今ムーが全部やってるやつ。
すみません、うさくしちゃって。
うん、いや大丈夫なんですけど。
いやでもね、アベンジャーズ見た方がいいっすよ、面白い。
そう、見たいんですけど、いや別にそれが嫌いとかじゃなくてさ、単純にあれ 3,40 カ国でさなんか全部で1位とかになってんのに、
そうですね、
日本だけコナンとかだ
そうだ、
エンタメ、日本のエンタメって本当すごい。
そう、エンドゲームを差し置いてコナン1位ですから、
ね、そう日本だけ、あれグローバルで全部あれだからね、それなのに輸出だから、逆に輸出っていう意味で音楽とか見ると今だブラックピンクとかさ、あの韓国のね
K-POP、
そう K-POP なんて、ブラックピンクとかさ、あの辺とかもうめちゃめちゃすごい、普通にグローバルのチャートインするっていうか、まあ、特にアジア、 アジアのチャートインとかめちゃくちゃするけど、でも日本のあいみょんとか、
はい、
あとなんかなんだ米津玄師とか、
はい、
ああいう、まあ、いわゆる日本のトップシーンを、
そうですね、
トップ J-POP シーン行ってる人なんて誰も聞いてないからね。
そうですね、
なかなか、まあ、そういう意味でだから48系とかやっぱすごいなと思ったりしますけどね。
あ、そうですね、
ワンオクロックとか、
ワンオクロックはこの間サンフランシスコでライブもしてましたし、
そうそうそう、ベイビーメタルとか、
あれですよ、あのパフュームこちら出てましたよ。
ああ、パフュームね、
あれちょっと僕ね、あのストリーム見ましたけどね、感動したわ。
パフュームはだってあのアメリカのめちゃめちゃでかい音楽フェスに、あの正統派音楽フェスに、まあ、日本勢で唯一出てますからね、うん、でブラックピンクとか、まあでもブラックピンクとかの3分の1くらいのステージだけど、
まあそうですね、あ、まあ、ステージはあんま大きくなかったけどね、
やっぱすごいなってね思うわ、 K-POP とか、
うん、
うん、
でもこちら良かったですよ、やっぱり
パフューム、あ、そう、こちら、そう、こちらの話ね、そう、そうそう、
あれはね、そう、日本の女性、あ、日本の女性で初めてこちらのステージに立ったのもパフュームみたいですから、
でしょう、でしょう、うん、はい、そうだと思いますよ。そう、まあエンタメの話はねいろいろありますけど、
うん、だからでもそういう意味で言うと、なんかようやくそのなんかリメイクものっていうのがだんだんそれ始めてきて、
うん、
日本の、コンテンツをどう輸出するかっていうことの一つの答えとして、じゃあ名探偵ピカチュウとか
はいはいはいはい、
あの結局なんだ、あの公開延期になってしまったソニック・ザ・ムービーとか
はいはいはい、はい、
あとはアキラの実写版が、はい、あの2021年かなんかにあの公開されるっていう、
そうなんだ、
ニュースも来てましたけど、はいはいはい、だから結局そのなんかドメスティックなコンテンツをグローバルになんか焼き直してあげるっていうことは、
うん、
まあ、可能なのかなっていう感じもありつつね、なんかゴースト・イン・ザ・シェルとかあんま面白くなかったしみたいな、
はいはいはいはい、
とかとか思いますけれども
なるほどね、
邦画すごいユニークですよね、まあ、コナンが1位ってのはありますけども、キングダムも面白いらしいですよ。
おお、実写版ね、キングダム見てないんですよ俺ね、キングダムね漫画読んでないんですよ。
あ、
すげえなんか読んでるでしょって言われがちなんだけど
読んでそうです、
確かに読んでないんですよね。だからみんななんか王騎将軍とかいろいろ言ってるのとか知ってるんだけど誰みたいな感じで僕ね漫画なんかあんまり、なぜかねちょっとなんか読みたいんですけど、なぜかあんまり読んでなくて。
ああ、漫画あんまりあの続かない人なんですか。
あんま続かないんですよ、本当に一番最後に読んだのグラップラーバギですからね。
ああ、なるほどまあ結構ですね、結構癖が強い感じです。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
バキでも、バキも今ネットフリックスアニメやってますし、
うん、ね、やってるやってるやって
る、うん、あれも結構多分グローバルで見られてるんじゃないかな。
はいはいはい、
うん、
バキもね、
まあ、でもやっぱり日本はアニメとかああいうのとか、あとはまあほのぼの系ですよね。
うん、
テラスハウスとかは、
あ、昔見てましたけどね。
あ、
最近
僕あれ、あのそれもあのドリップ会話の人々に教えてもらったんですけど、あれは副音声で見るのが面白いっていうことみたいですね。
なるほどなるほど。
そう、あのスタジオがガヤガヤこう画面に向かって突っ込んでいる音を聞いて楽しむという、
うん、
あの山ちゃんとかこう、まあ、徳井さんとか、
そうだよね、そう、まあそうね、テラスハウスとかもね、まあちょっと恋愛リアリティなんとかはちょっと あんまりこう見てないですね
僕僕もあんまり見てないですね。
そうそうそう、あんまりちょっと見れてない。ちょっとエンタメ的にはちょっと見てもいいなと思うんですけどね。
うん、
うん、はい
はい
はい、いろいろとい
ろいろと
またお話しさせていただいたんですけども、
まあそのとこですかね
まああのあれですよ、まあ時代も変わって今後どうなっていくかっていうところだと思うんですけどまあ僕らもそのなんでなんか僕がよくわかんないまとめみたいなのしてんだけど、そうそうそう、まあうちもねいろいろこういろんな人たちとの接点を通じてなんかまあまあ、でもやっぱり面白いコンテンツですねっていうのをいっぱい作っていきたいなと思ってるんで、
うん、
まあ多分なんかこういろいろとまあ発信していけたらいいなっていうのも思います。
生配信やりましょう。そしたら
ぜひぜひやりましょう、やりましょう。
呼んでください。
はい、もちろんです、もちろんです。まあ、あとなんかね、キックス FM もこう定期的に開催して、なんかあれじゃないですか、あの4人ぐらいでやりたくない？
あ、
今までのさ人、ラジオってどうなんだろうね。 多いのは微妙なんですか。
まあなんか多いとこってりするじゃないですか、
うんうん、
内容が濃くなるのをちょっと避けたいんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
だからまあたまにはあってもいいかもしれない、
うん、3人ぐらいかもね。
そう、まあ多くて3人ですね、
うん、なんかあとそのケアしないとなんか結構相づち、
うん、
あの笑い声とかさ、
はい、
そういうのが 3,4 人とかになると入りがちになる気がしてて、より
そうですね、
そういうのがなんか結構聞いてる側からするとさ、うるせえなっていうの結構あるじゃないですか。うん、なんかこう素人ラジオってさ、なかなか、
そうそう
そうそうそう、だからその辺のケアみたいなところはありますよね。
まあ 3人だな、3人、4人でもまあちょっと難しいかもしれない。
3人とかならいいかもしれないですね。
そう、まあ公開録音とか得たいなと思ってるんで。
うんうんうんうん、うん、あ、いいんじゃないですか。まあ、
そ
のうち、
そう、人呼んでね。
はいはいはい、あ、いいと思ういいと思う。
まあそんな感じですかね。
何かあれば割とオールマイティーに喋ります。はい、
じゃあまあ次回までになんか次話すことあっためておいてください。
そうですね、そうですね。
じゃあそんな感じで、キックスフェム第9回でございました。 YouTube で聞いていただいている方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ飲み屋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。